Audi.
こんにちは、新谷ゆずみです。オーディ新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。4月、新年度スタートしましたね。入社式やら入学式やら、新しいね生活が皆さん始まるタイミングだと思いますが、そう、私もね、もし大学行ってたら最終学年となる4年生の春ですね。あと1年だけ大学通うって年だった。行ってないですけどね、私は大学。そんな2025年4月、前回もお伝えいたしましたが、4月をもってですね、こちらの新谷ゆずみの独り言の配信が、終了となります。足掛け5年と9ヶ月長かったですね。そう考えたら短いようで長いし、まあ長いようで短いし。そうですね。ということで、この新谷ゆずみの独り言も5年と9ヶ月ということで、今月はですね、今まで、支えていただいておりましたリスナーの皆さんの新谷ゆずみの独り言の思い出を募集しました。ということで、早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ヒルトン・シンゴさん。ゆずみん、こんにちは。こんにちは。独り言の思い出はいっぱいありますが、ヒルトン・シンゴっていうラジオネームを初めて作るきっかけになったのも、このラジオ番組でした。そうだったんだ。声フェチの自分がこんなにも安心して聞くことができる癒しボイスで、しかも桜学院からの推しのゆずみんが自分の投稿を読んでくれる番組なんて夢のようでした。何度も言いますが、ゆずみんの最後のまたねーが大好きなリスナーでした。今まで癒しをありがとう、ということで、 ありがとうございます。きっかけだったんですね、この名前。もう何度ね何度読ませていただいたかわからないぐらい、本当にいつもいつもメッセージありがとうございました。ヒルトン・シンゴさん、もう忘れませんもう頭の中にね、ヒルトンって来たらもうシンゴさんなのっていうぐらい何回も読ませていただいた記憶が、ございます。はい、本当にお世話になりました。ということで、続いて、ラジオネーム、桜尾さん。私はすべてを皆勤賞で聞いていたとは言えませんが、時折耳にする新谷さんの声はとても心地よいものでした。桜学園時代と変わらない優しい声ですが、これまでの経験で芯をしっかり持った役者さんの声になりましたね。サボさん命名、くるみそば物語、パクチー大嫌い事件、メッセージを読んでもらうたびに祝杯をあげるくらい嬉しかったです。これからも画面やスクリーンで元気な姿を見られると思います。6年間ありがとうございました。そしてお疲れ様でした、ということで、サボさん、懐かしいもう初期も初期ですよね、サボテン懐かしいですね。あと、なんか多肉植物の名前もう懐かしい。おばあちゃん家まだ多肉植物いっぱいあります。私はサボテンを枯らしましたっていうね、懐かしいですね。いや、本当にそんな、もう毎回聞いてないなんて、そんなもう普通ですよ。そんな、逆に解禁している皆さんマジすごいっていう、本当にありがとうございます。なんか思い出が蘇ってきますね。はい、ということで、続いて、ラジオネーム、あきちゃん。新谷さん、6年間お疲れ様でした。ありがとうございます。今年私は中学1年生になりました。あと、日本人じゃないです。このラジオ大好きだから、それがなくなるのは悲しいです。あなたのラジオ番組は私に日本語を勉強する勇気を与えてくれます。いつも眠れない時は泉ちゃんの声を聞いて、もっと嬉しいになる。いっぱいの喜びを与えてくれてありがとうございます、ということで、ありがとうございます。 なんか嬉しいですね。海外の方もね、聞いてくださってたって。このラジオで日本語勉強 できてたかな？でもまあずっと喋ってるから。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。中学1年生？おめでとうございます。新生活だと思いますが。ねえ、頑張ってください。応援してます。本当に。ありがとうございました。聞いてくださって。ということで続いて、ラジオネーム、シローさん。ゆずみちゃん、スタッフさん、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。早速ですが、足掛け6年にわたるラジオ番組 MC、お疲れ様でした。独り言の思い出と言われると、やはり初めて投稿が読まれた時と、リアルイベントでゆずみちゃんとマリンちゃんにハピバを歌ってもらったことですかね。会場で読まれたら、誕生日おめでとうの一言ぐらいは言ってもらえるかも、なんて、下心丸出しで投稿しましたが、まさかまさか、ゆずみちゃんが急にハピバ歌い始めた時は、本当に心臓がバクバク言い始めて大変でした。今後は改めて女優業に邁進することと思いますが、また何かの機会にラジオ MC をやってくださいね、ということで。ありがとうございます。いや、もうめちゃくちゃはっきり覚えてますよ、イベントでね。メッセージ引かせてもらった時に、誕生日だっていうことで、ハッピーバースデーって言って みんなでね、歌って、みんな手拍子してくださってっていうね。あ、すっごいもうね、なんて楽しい、やったかい、アットホームなイベントになったかっていう、本当にね、もうずっと忘れません。いやー、嬉しい、あの時、そのメッセージ引いて本当によかったなっていう ね、こんな思い出になってくれてたなら本当によかったです。ありがとうございました。ということで続いて、ラジオネーム、すみかずさん。思い起こせば16歳誕生日パーティーの生配信でこのラジオ番組が告知されましたね。そしてこの番組で挑戦してもらいたいことが募集されていました。私は真っ先にメッセージを送ろうと思いました。ラジオなので音や声だけでできること、できれば準備が不要なこと、そう考えて早口言葉をリクエストしました。早口言葉なら成功すれば気分よく番組ができるだろうし、失敗しても落ち込まずに笑って済むので、リラックスするのにいいだろうと考えました。そして第1回の配信、なんとその冒頭で読まれたのでびっくりしました。そして笑顔ならぬエゴエでの早口言葉、さらに早口でのタイトルコールの後のウフフフフと、私の狙い通りやったと思いました。何それ。この番組には毎回癒されました。終わってしまうのは寂しいです。でもこれからもいろいろな作品でゆずみちゃんに会えることを楽しみにしています、ということで。早口言葉やりましたね。何言ったかちょっと覚えてないけど、やったのはすごい覚えてる。しかもめっちゃ初回だった。あれ、第1回だったのか。そうだったんだ。いや、それは良かった。記念すべき第1回で早口言葉採用ということで良 かったです。いや、そうやってなんかね、何をこうやったら盛り上がるかみたいなの皆さん考えてくださって本当にありがとうございます。本当にね。はい。続いて、ラジオネーム、ゆずが大好きな誠さん。ゆずみ、スタッフさん、こんにちは、こんにちは。6年間お疲れ様でした。たくさん思い出がいろいろあるんですが、私はシンプルにラジオネームを読んでもらえたことが嬉しかったので、呼ばれるたびに、歓喜していました。このラジオネームに自分の名前を入れて本当に良かったです。番組の思い出はプニちゃんですね。これですよ、これ。多肉植物。名付けをお願いして、ゆずが名付け親になってくれて、お揃いにします？私が飼ってる多肉植物と。この言葉に涙したのを覚えています。そんなに嘘。あと2回しか聞けないなんて寂しいし残念でなりません。だけど残りの回も楽しみます。またね、ということでありがとうございます。覚えてますよ。写真付きでね、多肉植物の、名付け親になってくださいということで、私が家にいた多肉植物と同じ名前でね、プニちゃんっていう。多肉植物見たらもうなんかプニプニそうっていう、もうただそれだけでしか 名前つけてないんですけど、そんなね、なんか私の思いつきをそんな涙してくださるなんて、もうそんな、そんな、ありがとうございます。よかったです。 はい、残り2回もぜひ楽しみにしていてください。はい、続いて、ラジオネームばっちゃんさん、ゆずみんこんにちは。
こんにちは。
独り言への思いですが、普段私はラジオや配信番組は聞くだけで、メッセージを送ることは考えもしていませんでした。独り言もずっとそうでした。その考えが変わるきっかけとなったのは、生ゆずみんを初めて見た20歳の誕生日イベントでした。そのイベントに感動し、その時の気持ちをどうしても伝えたくて、初めて番組へのメッセージを書いたのがきっかけで、メッセージを書くようになりました。誕生日イベントの半年後ぐらいに、初めて私のメッセージが番組で紹介されました。私の書くメッセージは、他のリスナーさんのように武勇伝やユーモアがあるわけでもない堅苦しいものだったのですが、ゆずみんが自身のエピソードを交えながら楽しく紹介してくれて非常に嬉しかったですし、同時に感謝の気持ちでいっぱいになりました。私に聞くだけではなく、番組に関わる楽しさを教えてくれたのが独り言です。最後に、私たちリスナーに笑顔と癒しのひとときを与えてくれたゆずみん、そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
イベントで初めてお会いして、そこからメッセージくれたんですね。ありがとうございます、本当に。あの時いたんだ。あの景色も忘れませんよ。もう本当に3部あってね、ゲストにね、いろんな方来ていただいて、クイズしたりなんかゲームしたりして、すごい面白かったですね。本当に
そっか、ありがとうございます。本当に、
いやいや、なんかね、私もラジオ最初はね、本当になんかどうしていいか分かんなかったんですが、だんだんこう皆さんのね、メッセージに自分のこの体験談みたいなのを交えるのが毎回すごい楽しくて、こちらこそ本当になんかね、いつも逆に助けられてました。面白いメッセージいただいて本当にありがとうございます。はい、ということで続いて、ラジオネームキッチーさん、ドラマ、映画、舞台など出演した作品の感想をリスナーが送り、それをゆずみんが読んでくれる、普段聞けない作品の裏話、思いなど毎回聞くのが楽しみでした。今回ファイナルを迎え、どれも貴重な機会だったなぁと改めて実感しました。新谷ゆずみの独り言を通じて、ゆずみんの成長していく過程を見ることができて幸せでした。隔週水曜日を癒しボイスで彩ってくれたゆずみん、6年弱本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした、ということで、
もうね、そう、もう皆さんが私の成長をひたすら見守ってくださるっていう番組だったなぁと私も改めて思いますね。
いやー、初回と聞き比べたら本当にもうね、考えられません。だし、なんか皆さんのくださるメッセージの内容もなんかどんどんどんどん進化してってるなっていう感じがすごいしてて、はい、なんかいろいろ成長できました。はい、ということで続いて、ラジオネーム秋山ニアさん、思い出の回たくさんありすぎて困ってしまうのですが、背中を押してもらえた話を聞いてください。思い出の回は2021年の年明け最初の回で、テーマは今年の目標でした。そして初めてメッセージを読んでもらえたのが、習い始めたばかりの中国の弦楽器2個を頑張るぞというものでした。習い始めたばかりの頃は2個を弾くのがとても難しく、またコロナ禍ということもあり、思うようにレッスンもできず、モチベーションも下がり気味になってしまうことも多々あったのですが、新谷さんに2個頑張ってくださいと言ってもらえたことで、よし、もうちょっと頑張ろうと思い直すことができました。おかげで今年もレッスンを続けられていて、
おお、すごい。
昨年末の発表会では、念願だった尾崎豊の I Love You をしっかりとした音色で弾くことができました。お恥ずかしいですが、発表会の写真載せてみます。番組は終わってしまいますが、この新谷ゆずみの独り言は一生忘れないと思います。本当にありがとうございました。ということで。
おー、すごい。うわ、嬉しい。こういうの嬉しいですね。なんか、私がきっかけで頑張れましたみたいなの一番嬉しい。ありがとうございます。すごー。 これちょっと聞きたいですけどね。ここにちょっと音源つけられたら一番良かったんですけど。写真だけでちょっと我慢します。すごい。素晴らしい。やっぱ、続けることが一番難しいですよね。いやー、ぜひこれからも頑張ってください。もっともっと。続ければ続けるほどやっぱりなんかね、もっともっと良くなるのではないでしょうか。ぜひこれからも2個頑張ってください。応援しております。ということで、続いて、ラジオネーム、風の口笛さん。新谷ゆずみの独り言、6年近くも本当にお疲れ様でした。第1回は東京でも35度超えの猛暑日で、そうだっけ。仕事中、アスファルトの陽炎の中を歩きながら、配信始まったみたいだけど大丈夫かなと思った記憶が蘇ります。冬の思い出としては、去年の雪がテーマの収録で本当に雪が降ったことです。そして桜の季節の収録では FM ホールの目の前が日本有数の、桜の名所千鳥ヶ淵なのに、千鳥ヶ淵ってどこですか?の名言を残しましたね。この6年間は目まぐるしい変化がいっぱいありました。映画の主演、舞台の座長、公開収録の MC、CM、サラユズテイク、時代劇、テレビ、カレンダー、女優として、駆け出したばかりのゆずみさんは足が速すぎですね。しかし、このラジオのゆるゆるなんだけど、聞く者に元気と癒しを与える空間は変わりませんでした。だからですか?無意識のうちになんだか永遠に続くような気がしていました。またいつかお会いしたいです。ラジオの神に選ばれし子に、ということで。ありがとうございます、そんな。千鳥ヶ淵千鳥ヶ淵ちょっと、あんまりちょっともう詳しくないよんで。あのね、さっきも行ってきましたよ。桜見に。すんごい綺麗で。今日もね、収録日。前日前々日結構お天気が悪めだったんですが、今日晴れて。桜綺麗ですね。観光でね、皆さんいらっしゃってて、すごい人でしたけど。やっぱり綺麗ですね。日本っていいなってやっぱ思いますね。見てきましたよ。はい。いや、本当に、この6年でなんか本当、いろいろ経験させてもらいましたね。ラジオでもそうだし、それ以外でもそうだけど。ラジオではやっぱね、公開収録。あれ結構私の中ではね、大きい経験でしたね。あとなんかマネージャーさんも結構、すごいお気に入りのイベントだったみたいなのを前言ってて、僕の中ではすごいなんかあれは、すごくいいイベントだった。風に言ってくれてて、で皆さんの感想もなんかあのイベントすごいなんか良かったみたいな感想多くて、結構ね私の中で思い出のイベントの一つですね。サライズテイクもありましたしね。確かに着物着たり、テレビカレンダーもね、なんだかんだ3回も出させてもらって、はい、無事ね皆さんの元に届いたみたいで本当に良かったです。ありがとうございます。はい、春夏秋冬。いつでも聞いてくださって本当にありがとうございました。風の口笛さんも本当に何度何度メッセージいただいたことや。秋山にやさんも、ばっちゃんさんも、もう皆さん、キッチンさん、すりかずさん、まことさん、さくらさん、あきちゃん、しろさん、ひるとしんごさん。ありがとうございます。はい。あと、ゆえよなさんとずえナインさんが、のメッセージが残っておりますので読ませていただきますね。ラジオネーム、ゆえよなさん。番組終了とのことで寂しい気持ちもありますが、5年以上続けてくれたことにまずは感謝したいです。今までいろんなお話を聞かせてくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。特定の回ではないのですが、少しだけ思い出を語らせてください。番組が始まった2019年頃、地方のお客様を相手にする新しいプロジェクトに参画して、毎週新幹線で出張に行っていました。そんな出張時の楽しみの一つがこのラジオで、出張先で仕事を頑張った自分へのご褒美として、帰りの新幹線でよく聞いていました。が、ここで問題が、ゆずみん覚えていますか?当時、究極の癒しボイスの持ち主なんて紹介のされ方をしていたのを。今はだいぶリラックスしたのか、元気な声で話してくれるようになっていましたが、当時はささやきボイスというか、遠慮なのか、探り探りなのか、声量をとにかく抑えて話していましたよね。 自分は仕事の疲れもあったと思いますが、当時のあのゆずみんの優しいささやきボイスが本当に子守歌のように聞いてしまい、番組を最後まで聞けずに気づくと東京駅に着いていたなんてことが毎回のようにありました。その一眠りで疲れも取れていたと思うので別に悪くはないのですが、なかなか番組を最後まで、通して聞けなかったことが今となってはいい思い出です。ちなみにイズミンのおかげでそのプロジェクトはうまくいきました。ありがとうございます。ということで、そんなわけで最終回を前に写真に帰って当時の話し方でこの投稿を読んでいただけますか。そしたら自分にとってこの回が一番の思い出になると思います。ということで、いやーもう覚えてないですけどねというか本当そう、あのね、どうしていいかわかんなくて、このマイクとの距離感と声量と、あのそう、遠慮してたっていうより本当に探り探り、なんかラジオってやっぱもうこの音でしかないから、なんかうるさかったらやだなと思って、なんかもうちょっとこれぐらいで言っとくかと思って話してた記憶がありますね。どれぐらいだったかな、なんか今あんまちょっと再現できないんで、ぜひあの初回を思い出して、あの新幹線での思い出を振り返ってみてくださいはい、ということで続いて、ラジオネームゾエナインさん、新谷ゆずみの独り言、振り返ればこんなことあったよね、あんなこともあったよねといろいろ思い出はありますが、私個人にのみの大切な出来事を話させていただければ、新谷ゆずみの独り言公開収録2022のことです。ピンポンパンポーンと照れながら開演のご挨拶、その後会場が暗転し、新谷さんが出演した映画やドラマ CM などの映像が次々と映し出されました。その時2枚目に映し出された画像はラジオブースで撮られたもので、私が投稿したメッセージが書かれた原稿を新谷さんが持っている画像でした。そうだったんだ。この画像が新谷ゆずみの独り言を介して新谷さんと私が同じ時を共有できた証のように思えて、私の大切な宝物になっています。新谷ゆずみの独り言は新谷さんと新谷さんを応援するリスナーをつなぐ大切な場でした。およそ5年9ヶ月新谷さんの成長とともに続いてきた新谷ゆずみの独り言ファイナルという言葉ではなく卒業として受け止めさせていただきます。新谷ゆずみの独り言本当にありがとうございました。そして新谷ゆずみ様、ご卒業おめでとうございます。さらなる躍進へ期待しかありません。止まらない新谷ゆずみをこれからも応援させていただきます。ということで、あ、素敵。確かにね、ファイナルって言うともうなんか終わりですっていう感じしちゃうから、ご卒業ということでいいですね。新生活始まるこの4月ともに卒業という形で確かにその方がいいかもしれない。なんか私もしっくりきました。はい、ありがとうございます。すごい、そんななんか写真たまたまね、よかった。すごい、なんかみんなそれぞれにそれぞれの思い出というか、私がなんかたまたま話したことに対してすごいなんかそれが思い出になってたりとかするのもなんかすごいエモいなって思うし、これとかもね、だってたまたまねこうなったのが、そのなんか証としてゾエナインさんの思い出になってるっていうのはすごく嬉しいですね。本当にありがとうございます。はい、ということで、たくさんのメッセージ本当に皆さんありがとうございました。次回も引き続き皆様からのメッセージをご紹介させていただきたいと思いますので、今回はここまでということで、次回引き続き楽しみにしていてください。オーディ新谷ゆずみの独り言、次回は4月23日にアップします。ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またねー。オーディ